本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第12章1節から12節。聖書は後ろの方、新約聖書の90ページになります。マルコの福音書第12章。それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。季節になるとブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたところが、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり殺したりした。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ、さああれを殺そうではないか、そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。本日はこの箇所より、人を信じ抜く神と題してメッセージをお願いします。
先ほどご一緒に読んだ聖書の中にタラントという言葉が出てきました。テレビに出てくるタレントという言葉の元になった言葉ですが、キリスト教会では一般的にこれは賜物とか才能という意味で、あるいは能力という意味で使われていますけれども、こちらに来ていらっしゃる皆さん、また私のメッセージを聞いてくださっている方々はもうすでに何度も聞いていることかと思いますけれども、その才能、賜物、能力という解釈は私は完全に間違っていると考えています。多くの教会であなたの賜物を用いて教会に使いなさいというふうに、そのタラントという言葉を用いて教えられることがあるわけですけれども、それははっきり言って完全に間違っています。なぜその根拠は何かというと、先ほど読んだちょっと今日の箇所と関連あるので先に見ておきますが、マタイの福音書25章を先ほどご一緒に読みました。で、先ほど、皆さんと読んだ通りであったわけですけれども、この先ほど30節まで見ましたが、31節以降はこのタラントの例えのイエス様の解説なんですね。解き明かしが31節から書いてある。どの例え話もイエス様が例えを話された後に解き明かしが語られていますね。それと同じように31節以降がイエス様ご自身によるこのタラントの例えの解き明かしであるのです。で、この31節以降には何と書いてあるかというと、人を大切にするということが書かれて教えられているわけです。 人を大切にした者たちはそれはイエス様を大切にしたものことなのだことになるのだ、人を大切にしない者たちはイエス様を大切にしないという内容のことがこの後ろに書かれている。ですからこのタラントというのは能力、賜物などではなく人です。人を大切にする、神様から預かった5人の人を大切にする、人から神様から預かった2人の人を大切にする、生かす、神様が、ね、私たちを愛してくださったように、また自分自身のように隣人を愛する、そのことをイエス様は教えておられる。で、一人預かった人がその預かった人を無視して土の中に埋めるようなことをする、だから神様を怒られるわけです、ね、能力を持って、たくさんの多くの能力を持っているけれどもそれを生かせずにこの世の生涯を終える人たちはたくさんいます。そういう人たちに対して神様を怒っていらっしゃるわけでは絶対にないわけです。何を神様は喜び、何を神様は怒られるか、それは人を大切にしない、その一言に つきます。ですから私にとってのタラントとは何かというと、それはここにおられるお一人お一人、それが神様が私に預けてくださったタラントだと、宝物だと、そのように私は信じています。さて今日の箇所に、行きます、戻りますが、マルコの福音書12章、先ほどのタラントの例えと同じようにですね、ここでも主人がしもべたちに大切なものを残してそして旅立つというところが、ところから話が始まるわけです。で、この、イエス様はこのブドウ園の話をイザヤ書5章から取ってお話になっている。 ですから当時の人たちはこのイザヤ書を知っていますから、イエス様がどういう話をしようとするのかという、いや、しようとするのかっていうか、イエス様が話し始められた時に、ああ、あの話だなというふうなことは分かったわけなんです。ところが話が途中からこう変わっていくことになるんですね。ちょっと話が前後しますが、一つ確認しておかなければいけないことがあります。12章の1節、それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められたとありますが、この彼らとは一体誰か。これはその前に出てくる、祭司長、律法学者、長老たちのことです。12章というふうに、ね、新しい章が始まるから全く新しい話かというと、そうではありません。これはずっと続きの話であります。しかもこの11章からですね、10章から、15章まではですね、1週間の間に起こったことですから、でも非常に1日に起こったことがもうずっと続けて書いてあるわけですね。で、この直前でどういう話があったかというと、イエス様が何の権威によってこれらのことを教え、また見分け読めという、最初立法学者たち、長老たちが神の権威において行っていると信じていたことをイエス様は否定なさった、ね、そして彼らから殺される、そういう状況にまでこうイエス様ご自身が自分を追い込んでいかれるというか、そういう状況にこうなっていく。で、イエス様は何の権威でこのことを行っているのかと問われたときに、それについてはお答えにならず、バプテスマのヨハネは天からだったか地からだったか、 とそのことについて答えよ。そうすればあなた方がそれに答えたら私も答えるとおっしゃった。そうすると彼らは、もしバプテスマのヨハネが天からだった、天からの権威において教えていたといえば、なぜヨハネに従わなかったかと言われるだろうし、もし人からだといえば群衆が怖いということで分かりませんと答えた。つまり何の権威によって、神から与えられた権威によって行っているのか、それとも人が自分の思いでやっているのかという、そういう非常に宗教家としては外してはいけないポイント、絶対にごまかしてはいけないポイント、それについて彼らはごまかした。そういう状況の中でイエス様はこのブドウ畑の例えを語られたわけです。つまり明らかにこの例え話によってイエス様は天から来られた方であるということを明らかにされたわけです。さて、この先ほど言ったイザヤ書にはこう書いてあります。さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑についての我が愛の歌を、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウができてしまった。この彼って誰でしょうか。神様のことです。良いブドウって何か、イスラエルのことです。石を掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植えた。そこに櫓を立てて、酒舟も作ってですね、ワインが作れるようにしてですね、そして甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウができてしまった。そこで今エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がブドウ畑の間を裁け、我がブドウ畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウがなるのを待ち望んだのに酸いブドウができたのか。さあ今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすること、その柿を除いて荒れ廃れるままに任せ、その石垣を崩して踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じてこの上に網を降らせない。これは何を言っているかというと、ユダとエルサレムがバビロンによって滅ぼされるということを予言しているわけです。誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えつけたもの、主は公正を待ち望まれたのに身を流血、正義を待ち望まれたのに身を泣き叫び。イエス様は言われました。律法の要点は2つのことに律法は修練する。一つは聞けイスラエル、あなた方の神は唯一の神である、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの主なる神を愛せよ。そして第二はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよということであった。この二つのことをイスラエルはしなかった、ユダはしなかった。そのことのゆえに、それが酸いブドウなんだって言うんですね。人を大切にしない。なぜ人を大切にしないか、それは神様を恐れないからです。神様を愛さないから人を大切にすることができない。ですからこのように考えるとですね、そのイエス様が今日のブドウ畑の例えで何をおっしゃっているのかということがよくわかるわけです。 これは今言った律法の要点ですね。2つのこと。イエス様はこの12章でこのようにおっしゃっている。ある人が葡萄園を作って柿を巡らし、酒舟を振り、櫓を立てて、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。まあここまでは一緒ですね。イザヤ書と。そして季節になると葡萄園の収穫のわきまえ、まあ季節になるとと言いますが、これはだいたい5年ぐらい経ってということになるわけですが、葡萄が実るようになってからということですが、ブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたところが、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋で叩きにしたり殺したりした。しもべというのは預言者のことです。預言者のこと。神様は大切にせず、神様を尊敬せず、敬わず、神様を敬わないということがどういうことになる、つながるかというと、それは人を大切にしないということにつながるのです。神様を敬わないということは、自分の中にある罪を罪とも思わず、自分の悪いところを悪いとも思わず人に接する。そうすると人を傷つけても人がそこで苦しんでいても何とも思わない。そういうようなことになってしまう。だからこのですね、農夫たちは返せない、収穫の分け前を返すことができないわけですね。神様は何を、収穫の分け前として何を求めてらっしゃるかというと、人と人が愛し合って助け合って、そしてその愛し合い助け合う人の輪が増えていくこと、大きくなること、これを神様は求めてらっしゃるわけです。5タラント預かった人が5タラントをさらに儲けたということは、5タラント預かった人がその預かった人たちを大切にすることによって、さらにその人たちが愛の輪が大きくなっていく、それが5タラントを儲けたということであるわけです。だからその愛の輪が大きくなっていかないで、かえってしぼんでいく。5タラント預けられたのに、どんどんどんどんしぼんでいってゼロになっちゃった。神様が収穫の分け前を受け取ろうとしても、5タラントだったものがゼロになっちゃったら返すことなんかできないですよね。もしそれが本当に増えているのであれば、喜んで、神様、5タラント預かりましたけれども、また5タラント儲けましたのでお返ししますということができる。だから彼らは、この農夫たちは使わされたしもべたち、預言者ですけれども、それを恥ずかしめ、またそれを殺すわけです。悪行が明らかになるからです。人を愛さなかった、大切にしなかった。だけど、そういうしもべたちで、まあ、農夫たちであるにもかかわらず、神様は自分のしもべを送り続けるんですね。なんでだと思いますか？なんで神様は、皆さんお一人一人どうですか？自分だったら、まず最初のしもべを送って、ちゃんと分け前を取り立てることができなかったら、次どうしますか？また一人で送りますか？そんなことはしないと思います。集団で送ったりとか、あるいは警察と一緒に連れて行ったりとか、 するんじゃないですか。だけどこの神様はまた一人送るんですね。恥ずかしめられる、また一人送った、今度は殺されてしまった、また一人送った、また一人送った、どうしてでしょう。そのことをイエス様は、そのイスラエルが、ユダが主の預言者たちを恥ずかしめたことをこのように言ってらっしゃる。マタイの福音書23章34節。だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは義人アベルの地からこの方、神殿と祭壇の間で宮で殺されたバラキアの子ゼカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい者の報いがあなた方の上に来る。誠にあなた方に告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ると、イエス様もおっしゃって、これらの報いが来るということは、一方で避けることのできない神の裁きとしてこの世に与えられることが語られるわけですけれども、どうして神様は最初の預言者を使わせて、もし誰かが、預言者が殺されてしまったならば、その時点で裁きを与えないんでしょうか。私だったらですよ、私が使わせたものが恥ずかしめられ殺されてしまったら、もうその時点でも次はもうチャンスはない、与えるチャンスはないと思います。ところがこの神様はですね、ついにご自分の一人用のキリストを送るんです。しもべたちを恥ずかしめ殺す雇い人たち、ね、主人神様に対する敬意や恐れはゼロです。常識的に考えたら息子を敬うわけがない、息子が必ず殺されることは分かりきってるんじゃないですか。分かりきってますよね。それなのにどうして一人子のキリストを使わせたんでしょうか。イスラエルを滅ぼすことが目的でしょうか。一人子のキリストを使わせたら彼らはこれを殺すから、だったらこの際イスラエルを滅ぼすのが、ね、にいい理由ができるというふうに考えて送ったんでしょうか。絶対そうではないはずです。でもどうして神は一人子キリストを使わせたんでしょうか。どうしてでしょうか。神様はそれほど愚かなんでしょうか。実はしもべたちを恥ずかしめ殺す雇い人たち、息子を敬うわけがない、息子が必ず殺されることは分かりきっているのに、それは私たちの考えですよね。神様何とおっしゃってるか。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後にその息子を使わせた。私の息子ならば敬ってくれるだろうと言って使わしたと書いてある。神様はこの雇い人たち、農夫たちを信じているんです。信じているんです。イエス様も今十字架にかかるためにエルサレムに登って戦いをしておられます。だけど分かってほしい、分かるはずだ、その思いを捨ててらっしゃらないんです。分かるはずだ、分かってほしいというその思いは捨ててらっしゃらない。なんとか分かってほしいと思って 語っておられる。それがイエス様の戦いです。12章9節、ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまう。まあ、これは一般的な反応ですね。こういう人たちにはこうしなきゃいけないよね、普通だったらこうするでしょうというのが9節に書かれている。まあ、それは一般的な反応です。それと同時にエルサレムの滅亡と教会の誕生を予告したとも言われるわけですけれども、それはある意味正しいかもしれない、正しいでしょう、正しいと思います。しかしそれだけかというとそうではないんです。なぜかというとその次にこう書いてあるからです。実節、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである。非常に不思議な言葉を語っていらっしゃる。まさに神が使わした一人子、この私の息子ならば敬ってくれるだろうと言って神様が使わした一人子をこの雇い人たちは殺すわけです。それは人に捨てられるということであったわけですけれども、先ほど申した通り、神様愚かなんだろうか、人の目には本当に愚かに思えるようなこと、でも人の目に愚かに見えるということはどういうことなのかというと、私たち自身が神様の思いとはかけ離れた心を持っているということなんです。私だったらそんなに、もし私がですよ、しもべを持つ立場だとしたら、しもべを何人も何人も使わせたりはしないですよ。最後に自分の息子を使わせたりなんかしない、そんな悪党たちのところに。なんでか、なぜ私はそう思うか、それは私の心が神様から離れてるからです。私が神様の心を持ってないからそう思うんです。神様の心を持ってないということはどういうことかというと、私自身がこの雇い人たちの心を持ってるってことなんです。雇い人たちの心、ところが神様の心は違うんです。雇い人たちの目、この私の目、またお一人お一人の目から見たら、神様って愚かなんじゃないと思うようなお心を持ってらっしゃるのが神様なんです。神様は人のために人の目に愚かになってくださった。人を信じるって美しいことですね。だけど裏切られ、大事なものを傷つけられ、殺され、それでも信じ抜くっていうのは人の目には愚かなことじゃないですか。だけど神の愛は人を信じ抜く愛だったんです。人を信じ抜く愛なんです。神の愛はなぜか、神様は人間をご自身の姿に似せて作られたからです。ご自身の姿に作られたからです。そしてご自身の命の息をその花の中に吹き入れてくださった、私たちの存在の中に吹き入れてくださったからです。罪によってその神の形は崩れ、命を失いましたけれども、神の形に創造され、神の息が吹き込まれた存在として私たちを創造してくださった、そのことを神様は変わらない、決して変わることのない事実として握ってくださって、そして 私たちの中に入ってきた罪の力が打ち砕かれるならば、人は必ずこの世に神の国を作ることができる。与えられたタラントを大切にして、そのタラントでこの世を満たすことができる。神様はそのことを知っておられる。だからそのために人に捨てられる石とわざわざなってくださった。それが神の国を作る礎の石となったのです。パウロはコリントビテの手紙の第一で次のように告白しています。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論議者は、議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのだ。人間が神様って愚かだよねって言うようなことは、実はそれは神の知恵なんだって言うんです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、神様は人の目に愚かになる、そういう道を取ってくださった。それは神の知恵がこの地に満ちるためです。しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからだ。神様はこんな私のために、お一人お一人のために愚かになってくださったというんです。私は思います。こんな岩本天国を信じ抜くなんて、神様あなたなんて愚かなんでしょう。こんな岩本天国を信じ抜くなんて、神様バカですよ。それほど罪深い、罪を知る人間にとって神様が自分を信じ抜いてくださっている、それありえないことです。皆さんはどうお感じになるでしょうか？神様私を信じてくれて当然だよねって思いますか？しかし神様はお一人お一人を信じ抜いてくださっている。信じ抜いてくださっているからイエス様は十字架にかかったんです。私たち一人一人の中に働く罪の力が砕かれたら、私たちがキリストの十字架の血によって清められたら、私たちはこの地上に神の国を作っていくものとなるからです。神様はそのことを信じてくださっている。そして十字架にかかってくださったんです。蘇られました。今蘇って私たちと共にいて、今も十字架の血を注いで清めてくださっている。イザヤ書にこういう言葉があります。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす、神の国をもたらすって。傷んだ足、パピルスで傷んだ、傷がついたパピルスの茎は、籠を作る職人たちにとってはもう役に立ちません。 パピルス職人たちは傷のついたパピルスを見たらそれを折って捨てていました。役に立たないもの、傷のついたものを意味するんです。くすぶる刀身、ろうそくの最後の燃えかすです。ろうそくの最後の燃えかすのことです。人がもう捨てるものです。しかしそういう傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことなく、まことをもってご自身の真実をかけてこの地に神の国を作られる。彼は衰えずくじけない。ついには地に神の国を、公義を、神の国を打ち立てる。島々もその死を待ち望む。皆さんどうぞ覚えてほしい。神様お一人お一人あなたを信じ抜いておられるということです。このことをぜひ覚えてほしい。信じ抜いているから十字架にかかってくださったんです。私たちもこの方を信じ抜いていくことができますように。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。聖霊が注がれるときに、私たちは神様が信じてくださっている、その働きをするものになっていく、主の姿に変えられていくからです。お祈りをしましょう。天の父様、あなたが私たち一人一人こんな私を信じ抜いてくださっているという、その事実を私はどう受け止めたらいいんでしょうか。自分はあなたにお任せするしかありません。主よ、どうぞ私たち一人一人があなたが私たちを信じ抜いてくださっているその尊さを知って、尊く生きることができるよう、あなたの十字架の血を求めて歩むことができるよう導いてください。またお互いがあなたに信じ抜かれている尊い存在であることを本当に知って、お互いを信じ抜き尊び合って生きていくことができますように、私たちに新しい心を与えください。主よ、あなたの十字架の血を感謝いたします。清めてください。聖霊を感謝いたします。満たしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。